ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハスケと、
はい、キムチの匂いがするスノーです。なぜキムチかっていうと、いやなんか汗がいっぱいかいたんでちょっと塩辛いものを食べたいのと、うん、汗臭さを、うん、キムチの匂いで相殺しようと。
キムチ臭いのも嫌だな。
さらにデオロラントも振りかけて、うん、なんかすごい複雑なカレーなカレー臭じゃないかと思うんですけどね。まあ部屋で一人でいるんで別にいいんですけど、うん、ストラップがね、カメラの、
うんうん、
なんかやっぱりほら前洗濯室とかしてたじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱり夏はそろそろ洗濯しなきゃって感じです。
ああ、それはついこの間私も思いました。ちょっとね番組違いますけど、両肩にかけるパチモノストラップ、リュックサックを背負うように、はい、両脇下にカメラがぶら下がるような感じで首にこう負担がかからないストラップのパチモンを買ったわけですが、はい、運動会の時にやっぱ便利で使ってるんですけど、終わった後潮吹いてたもん。うわっとか思って、あやっぱり洗濯しようかなとか思いながら、今日バタバタして週末のうちにできればと思っていたのができなかったんですけど、もうでももうそろそろ涼しくなってきてもいい欲しいなっていう気がしますけど、まだちょっと暑いですね。
ちょっと水不足も心配だったりするんですけども、うん、だからといってもうね水害が起きるほど降ってもらいたくはないんですが、
うん、
難しいところですね。
そうですね。まあそんな中お届けしているわけですが、今週は第何週になるのかちょっと今わかんないですけど、教育をテーマにした週ということで、はい、お話をしていこうと思うんですが、まずはメールをいただきましたので、はい、メールのご紹介からいきたいと思います。吉草さんからいただきました。皆さんお元気ですか。和歌山の吉草ですと。9月11日火曜日に特撮博物館へ行きました。10時開館とともに入場、気がつくと12時。次に行きたい行列ができるレストランへ行くため12時45分会場を後にしました。感想は皆さん早く行ってくださいとですと。ゴジラやモスラのポスター、映画やテレビシリーズに登場したミニチュアが大量に出てきます。円谷英二ほか多数の造形作家の紹介と各種作品、散々堪能した後に短編映画巨神兵東京に現る、CG なしで素晴らしかったです。その後どんな技術をこの映画に使ったのかを解説、写真撮影できるミニチュアの街、ここは友達と2人以上で行ったらいいと思います。精巧に作られた室内模型の窓の向こうに立つと、あなたがビルから胸より上を出した巨大な怪獣になれます。私は誰かにそこをパチリと撮ってほしかったですと。
あそういうこと。
最後にショップで2冊組の図録のようなものを買いました。この本の写真はあのフォトシュートの荒木さんが撮っています。詳しくは荒木写真事務所ポッドキャストのナンバー15で話していますと。10月8日までです。10月8日まだでも、もうちょいありますね。平日でも混んでいました。スノーさんが行くとハマると思います。どうでしょうか、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。東京都現代美術館でやっているというので、いいんですよね。今サイトを探したんだけど、東京都現代美術館ってどこにあったっけ。
どこでしたっけ。
どこだっけ。なんか最近ほら六本木のね、にもなんか似たような感じの、高野さんに聞けって話だけど、ミッドタウンにも美術館があるんだけど、どっちだっけってどっちなんだっけとか思っちゃうんだけど、
違うわ、東京現代美術館、東京都江東区三好 4-1-1、
はいはい、
ということでやられているそうです、
はい、あっちかなんか江東区ね、あ
江東区の方ですね、
はい、あんまり行かないな、
うん、
仕事で行ったことはあるような気がするんだけど、
あそうなの、
なんかあのイベントの撮影で、
へえ、まあ、でもちょっと見てみたいですねこれはね、はい、うん、なんか面白そう、まあ、庵野さんがね監修かなんかで入ってるんじゃなかったっけ、
はい、あそう、あのミニチュアといえばちょっと話しとくんですけど、うん、あの梅ちゃん先生って NHK の朝ドラが
やってますね、
あるんですけど、うん、まあ、蒲田が、ね、
はいはいはい、
あれなんあの舞台で、うん、あの僕が行ってる大学にギャラリーがあるんですけど、まあ、イベントスペースというか、
うん、
でそこであの蒲田の今昔写真展というのをやってて、
ほうほう、
で、まあ、写真展っていうよりはまあ資料展みたいな感じなんですけど、
うん、
そこにあの梅ちゃん先生のオープニング の, あのジオラマで、
はいはいはい、
まあ、小間取りしてるやつある
じゃないです
か、あれ の, そのセットが、
うん、
本物が置いてありました。
へ
え、結構大きい。
あ、そうなの、うん、大きいんだあれ。
まあ大きいって言ってもミニチュアなんですけれども、うん、まあ3メートル、幅2、3メートルはあるかな。
へ
え、あ、これでと、これで動かしたんだっていうのが、
へ
え、なんか作ってる、
うん、
あのちょっとしたこうメイキングのビデオとか流れてたりしました。
なるほどね、
はい、まあ、あの興味のある梅ちゃん先生に興味のある人がいてみていかがでしょうか。でも蒲田あんなね、50年代とかの蒲田はもうあんまりないような気はするんですけど、
うん、なるほどね、
はい、
はい、まあ、なかなかいろんなものが見れそうなので、これでもジオラマ見たいなと
思う、うん、そうですね、まあちょっと少年に戻れそうな感じです、
うん、
思いっきりこれつぶらじゃエイジ作品いっぱいあるのに、ね、
うん、なんだっけ、最近ワウワウとかでやってるんですよ、ウルトラマン。
ああ、はいはいはい、
でちょっと何本か撮って見てみたんですけど、はい、やっぱすごいチープなんだけどすごい懐かしい感じがして、
ね、ああそうですよね、
ずっとこんなのもね、10月8日までということなので、お時間のある方、私もちょっと行ければちょっと見てみたいなと思っておりますが、ぜひ行ってみてください。なんかあれですね、部屋、このサイトの方を見てもらうと、この吉草さんが書いてくださってる部屋のちっちゃい、なんつったらどれぐらいしたらいいんだろうね、なんか段ボール箱みたいなミニチュアのセットがあって、
はい、
それ越しに撮影ができるみたい
に、ああなるほど、
うん、だからなんか着台みたいなのが置いてあって、そのベランダ越しにの向こうに人が立てるので、
あ
写真が撮れるみたいなあれがあるみたいですね。面白そうだな、うん、このミニチュア見るだけでも価値ありそうですよね、
うん、
街のセットみたいなのね、なかなか見れ、もうでも今こういうの作ってなんかするってあるのかな、
あ実際の映像、
うん、
のコマーシャルというか、うん、映画とかで、
うん、
ああよほどじゃないとやれる、やらないっていうかやれない
かえってお金かかりそうだもんね、
まあ、そんな感じはします
ね、うんうん、なかなか、
うん、まあ、みんな CG でやっちゃった方が早いし、うん、何度でも撮り、まあどの僕が知っているこう監督みんなCG だと何度もやり直しもできるし、
うん、
あのまあ、お金はかかるって言っても、
うん、
実際に何か撮るわけじゃないので全然やっぱりこう違うよ、違うっていうか制作は楽だって
うんうん、うん、
みんな言ってます
よ、ね、うん、まあ、なのでこういうもの自体がもうなくなっていくかもしれないからね、まあ、こういうのを一つの時代として見ておくっていうのがいいかもしれないですね。はい、ということで、吉久さんありがとうございました。ということでこの後、今週のテーマ教育ということでお話をしていきます。
ノーさんのフォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、これどっから行けばいいの？評価することについて。
はい、評価すること。
うん。
うん、まあちょっときっかけは大阪市の例の教育改革なんですけれども、
うんうんうん、
まあ、あれって、まあ、いろんなものに評価をつけて、その、ね、いいとか悪いとか、
うん、
悪いものは駆逐されるんだという感じなんですけれども、
うんうん、
自分で評価つける今ね、立場なので、
うん、
学生に対してね、
うん、
でもね、この、まあ、大阪のこれとちょっとかぶるんですけども、
うん、
教員も評価されるんですね、当然の。
はいはい。
だから、で、どういうふうに評価されているのでしょうというか、うん、それを評価を気にするとどういうことになるのかというのをちょっと、まあ、今回自分で成績をつけていながら、
うん、
これ成績つけられたやつが なんか、クレームでも出したらどうしようとかちょっと思っちゃうような成績になっちゃったんですよね。っていうのは、なんて言うんでしょう。やっぱりね、やる気はあるんだかないんだかわかんない、
うん。
でも授業にはいる。
うん、
作品っていうか成績ね、
うん、
つけてみると、
うん、
どう合格点にはならない。
うんうんうんうん、
っていう学生がすごく、目立ってですね、
うん、
まあ、多いってわけじゃないですけど目立つんですね、
うんうんうん、
で最後の最後に先生成績をよろしくお願いしますみたいなことを言ってくるんですけれども、
うんうん、
それってあ俺も学生の時やったわとか思って
そうな
白状するとドイツ語と、うん、物理は、
うん、
実力ではなかったんです物理はまあ必死になって頑張ったっていうのは一つあるんですけど、
うん、
でもそれでもやっぱり結構足りなくって、
うん、
まあ温情でなんとかなったと思うんですよ、
うんうん、
ドイツ語に関しては完全に温情でしただから未だにドイツ語って聞くとなんか体が背けられる逃げ出そうとしてしまうっていうか
はいはいはい、
はい、なんですけれども、
うん、
だそういうのが頭をよぎるとね、
うん、
なかなかねこう負荷ってつけられないんですけれども、
うん、
でもこれ負荷ってつけないとそのつけないことによるねその弊害の方が大きいような気もして、
うんうん
うん、まずそのカリキュラムっていうかその学校そのものの、ね、価値っていうのがやっぱりおかしくなってくるし、
うん
うん、あの先生スルーだよみたいになってしまうと、
うんうん、
もうね、授業として他の学生に絶対いいわけないじゃないですか、
うんうん
ね、でそれまあそれこれはもうしょうがないと腹をくくって罰にしてしまうしかないと思った生徒が何人かいました、
うんうんうん、
でまあそれとあとね教員の評価をするのに、まあ、どういう評価をしているのか僕は知らないんですけども、
うん、
アンケートっていうのがあるんですよね、
はいはい、
なんだっけ、スチューデントエコーとかいう、まあ、いろんな名前が言い方があるんですけど、それは、うん、必ずしも多分教員の、教員を学校が評価するためのものに使われているわけではないと思うんですけれども、
うん、
まあ、むしろその教員の自分の授業に対するこう客観的なというか、
うん、
まあ、客観的ではないですよね自分の授業に対するこう学生の意見とかをフィードバックするのに使ってくださいっていう意味合いでやってるだとは思うんですけどね、
うん、
マークシートなもんですから、
うん、
こう、なんでしょう、いくつか項目があって、授業分かりやすい説明かとか、
うんうん、
なんでしょう、教師の熱意を感じたかとか、
うんうんうん、
なんだっけな、その授業を受けることによって、
うん、
その科目に対する、積極性が育まれたかとか、
うん、
そういうのが点数化されるんですよ。
うんうん
やっぱりそうなるとあこれやっぱりその評価としてね学校が利用しようと思えば一番分かりやすい 評価だよねとか思うとですね、
うん、
まあいろいろ人ごとのようにまあ自分の話なんですけど、
うん、
評価をするということの難しさ、
うん、
まあ2年目にしてやっと分かったっていう能天気なんです、
うん、
はい、
え、2年目だからその1年目のあれは、
うん、
あっち
1年目、うん、あ、 ありますよ、はい、
はどうだったんですか。
あのね、1年目は僕も新鮮だったっていうのもあるのかもしれないけど、
うん、
育成もまあ第1期生っていうので、
うんうん、
なんか全てが新鮮なんで、
うん、
良かったんですよね。
はいはいはい、
打てば響くような感じの感じで、
うんうんうん、
授業をやっててもこうちゃんと僕のこう教えたかった内容とかをちゃんとレポートでまとめてきてくれるんですけど、
うん、
なんか 2回目になると僕が悪いのか、
うん、
性が変わっているのか、
うん、
なんかこう教えてくれるのを待っていますみたいな、
うんうんうんうん、
だからこうやってああやってここを調べてこういう言葉で検索してみなさいぐらいまで言わないと、
うん、
そうにならないっていう、
うんうんうん、
人もいるっていうのもありますね。
うん、
でじゃあそのスチューデントエコーみたいなのですね、
うん、
今日どうなんだっていうと、決して去年と比べて悪いわけではないが、
うん、
その評価の中に自分のね、自分の授業態度を評価するっていう学生がね、
うん、
評価するっていう項目があるんですけど、
うん、
無記名なんで誰が書いたかわかんないことになってるんですけど、
うん、
手で書くところもあるんですが、
うん、
何々先生の何々授業、
はいはいはい、
そこを見ると、うん、大体誰が書いたかわかっちゃうんです。
ははは、なるほど。
わかるんです。レポートを僕は手書きでレポート書かせてるんで、
うんうん、
そうするとお前それ違うだろうってやつが自分の評価として、
うん、
この態度は真面目でした丸っていう感じ。5とか5段階なら5とかついてる。でそういうのがいて、でなぜしかも担当教官の名前が間違えているとかね。すごいなこれとか思う。これもそういう評価で評価されてもかなわんっていう、
うんうん、
のもあるしね、うん、まあ多分普通に会社員としてもね、僕と同じぐらいの年代の人だとそこそこのポストの人も多いだろうし、
うん、
もうそういういつもそうだよみたいな話なのかもしれないですけど、
うん、
もう人を評価したり評価されたりするっていうのはすごい難しいよねっていう、
うん、
さらながら思っています、
うん、
で結局まあぶっちゃけた話言ってしまえば、
うん、
最終的には好き嫌いだっていうのがどうしてもそれはね出ちゃう。点数で評価しようとしてもやっぱり基準ね、通学のテストじゃないんで、
うん、
こう美しいか美しくないかみたいなそういう話じゃないですか、
うんうん、
もうそうなるとやっぱりその好き嫌いが出てきますよね。
うん、まあそれは多少なり入るだろうね。
入る、うん。まあでこう好き嫌いが入るっていう点では、その学校の先生のね、まあ学校の先生とこの大阪みたいの小中学校の前今もうそれは生きてんのかな、その公約っていうか方針で、
うん、
先生のそのアンケート親とかから取って、
うん、
なんだっけ、下の 5% 評価の、
うん、
点数の低い 5% はどんどんやめさせるんだ、
うん、
っていう 5% だったとか 3% だったか忘れたんですけど、
うん、
っていうそういう言い方をしてましたね、
うん、
でそれやっていくとね、
うん、
単純に考えると先生いなくなりますよ、ね、
うん、
ずーっとやっていけば、うん、何十年もやっていけば、まあどんどん新しい人入れていけばいいのかもしれないけど、
うん、
そういうことが 例えば公教育といいますかね、
うん、
中学校でそういうスタイルが適当なのかどうかっていうのがまず疑問がありますね。
うんうん、
あとね、今度校長公募と、
うん、
いうのがあって、なんか全50名公募なんです。
うん、
公立小中学校、
はい、
でね、大阪のね。250人校長先生いるんだそうです、
うん、ほう
ほう、公立は、
うん、
中学校でそのうちの50人を候補にするっていう、
うん、
かなり大胆というか、
うん、
すごい説明会の話がね あるこうそれに参加した人の、
うん、
書いてあるんですけど、
うん、
説明会を説明会でその公募を説明したこれだっけ、なんだっけ、藤原和弘氏、
うん、
この人は杉並かどっかのあれ中学校でしたっけ、の公募校長になった人です
よ。ああはいはいはいはい、
リクルートから、
うん、うんうん、ありましたね、そういえば。
で今東京学芸大学客員教授なんですね。
へ
え。でまあ維新の会のそういう、確か担当してブレーンみたいな、
うんうん、
はい、あ、元杉並区和田中学校の藤原先生です、
うんうん、
の、まあ、説明されたみたいなんですけど、
うん、
ものすごい画期的なことかという話をしていますが、
うん
うん、ここに来る人たちっていうのをまた評価するってなるとどうしたらいいのっていう、
うん、
なんか、2500字くらいの論文とあとは面接っていう話を、
うん、いや どうなんだろうね
っていう、ちょっと話違うけど公募区長っていうのがあったじゃない、
うんうんうん、
なんかまあもうなんて玉石混合っていうか、
うんうん、
そう、ツイッターでアホなことを言ってしまった、アホなことっていうか、
うん、
アホちゃいますかみたいなことを言って、
うん、
こう市長から文句言われた人もいたぐらい、
うんうんうん、
まあそれに近いかもっていうと思うと、
うん
うん、ね、そう、このいきなり校長ですからね、
うんうん、
教員採用そのものも一つの評価で当然評価してやってるんですけれども、
うん、
採用、
うんうん、
あれでどのくらいそのね、その学生新規採用の学生に、
うん、
その先生としての資格じゃないな、資格というかその才能、
うん、
あるのか、
うん、
分からないと思うんですよね。
だってね、実際変なことやらかしてる先生も多いわけじゃないですか。もう全部が全部じゃないけど、その採用した人のじゃあ評価はどうするのとかさ。
そうですね。でしかもなんか50代ぐらいになってから変なこと始めたりする人。じゃあその人は十数年前、
うん、
すごく優秀な人だったんだけど、
うん、
変質してしまったのか、
うん、
一緒から変だったんだけどただ単に出てこなかっただけなのか、
うんうん、
そういうことを、そういうことまで考えるまでもなく、なんかもう何でしょうね、そういうことを考えてる人はいるのかなっていう
の
がありますよね、
うん、
なんでそうなってしまうのか、
うん、なんか一見良さそうな感じもするけど、でもこう学校行って見てると、その評価に縛られて思うようにできてない先生ってたくさんいるような感じしません？
まあそう、うん、それはそうですね、まあ僕の場合はどっちかっていうと、まあ、息子絡みで、
うん、
生徒が、まあ、学校の なのにいることが多かったりしたので、
うんうん、
なんかこう力関係とかね、
うん、
あ狭い世界で大変なんだなとかね、
うん、
あるんですけども、
うん、
まあでもあれ狭い世界だけどよく見ると、うん、まあ社会の縮図一種縮図で、
うん、
やっぱりこうあまりそのなんていうんでしょうね、チャキチャキこちらの求めていることをちゃんとできない人だっているっていうのも、
うん、
それで当たり前だと思うんですよね、
うん、
で、さっき言ったその下から 5% の人がどんどんクビにするんだっていう話ですけれども、
うん、
こう社会の中でもしそれをね、
うん、
教育の現場ですはそうですっていう風になると、それがだんだん社会にスタンダードになっていくと、
うん、
じゃあ社会の中でこうあまりこう人の求めてることをすぐできるような能力のない人じゃないですか、
うん、
まあ、僕なんかもすごい不器用なんですけれども、もっとこうなんていうの、こうまあ体に障害があったりとか、
うん、
声があったりとか、そういう人たちに対するやっぱ風当たりだって強くなるだろう、
うんうんうん、
し、そういう全体を見たら、
うん、
こういうなんていうんですかね、マネージメント能力っていう言い方をしてるんですけど、この広報部コーチはね、
うんうん、
リクルートのその人が言うんで、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
うん、
学校の付加価値、授業一つ一つの付加価値を向上させるマネジメントとか、
うん、
っていうのをできる人を求めます。
うん、
やっぱよくこう抜粋で書いてあるんですけど、管理型の学校長ではなくマネジメント型の学校長になっていただきたいと、そういう要望に応えられる人に来てもらいたいっていう。
うん、
話なんですけれども、
うん、
この管理とマネジメントって僕には違いが分からない全然分からないです、
うん、
ね、
日本語か英語かの違いみたいな
そうですね、そういうことなんですけれどもね、まああとちょっとびっくりしたのは、その1300万円っていう、
うん、
だそうですけれども、
うん、
これってまあちょっと日本的な考えで言えば、結局、その長年培っていた経験に対する、その職業で長年培ってきた経験に対する報酬、
うんうんうん、
まあそういう、まあ古い考え方かもしれないんですけど、
うん、
だと思うんですけれども、なんか校長先生、今年から校長です、今まで別なことやってました、
うん、
校長、今までの校長と同じ額の報酬でいいのか、
うん、
というのはちょっと単純にすごく話を単純化しすぎてるかもしれないけど、
うん、
ですね、なんか校長1年生だからって言って、なんで初任給とまあプラスアルファくらいで我慢してる、それでもやるっていう人に来てもらいたいなって気はするんですけども、
うんうん、どうなんでしょうね、これ任期が3年間っていう期間が限定されるっていうのと、まあ重要なポストだからっていうことでっていうのもあるのかな、
これ万が一なんかね、
うん、
全然使えない人だったり、
うん、
落ちちゃって揉めましたとか言ったら、
うん、
どうするんでしょうね、
うん、
なんかその時の例えば生徒一人一人がこう万が一ね、そこの学校のなんか揉め事が起きちゃって、
うん、
マスコミに注目されたりしたりすると、
うん、
一人一人のなんていうんでしょうね、こう目に見えないダメージというか、
うん、
ありますよね。
うん、
この間の大津の事件なんかもものすごいやっぱりこう生徒一人一人に負担かかってると思うんですよ、
うんうんうん、
なんでまあ そういう事例が起きないわけではない、
うん、
可能性は少ないかもしれないけど、
うん、
絶対起きないということはないと、
うん、いやてかそもそもその 5% の切ってしまうっていうのはさ、そういう現場で子供たちにどうやって教えるんだろうね。この 5% 世の中下の 5% になるとえらいことになるから、そこに入らないようにしなきゃいけないよっていう、
まあ身をもって
教育をするのかね。
身をもってなんか実証してしまう人とかいるんじゃないですかね。まあ、本当はあのこういろいろ問題を起こす人とかで、あなた絶対、まあ、僕も自分の体験であるんですけど、あなた絶対教師には向いてないでしょうと思う人なんだけど、
うん、
でも別な保護者からはすごく期待されているとかね、
うんうんうんうん、
こういう事例が僕はもうそれ身をもって体験したので、息子の時に、
うんうんうん、
そういう人をじゃあどうすんだっていう、
うん、いやだからその 5% に入るのが必ずしも本当に悪いかって言ったら、そうじゃないわけでしょきっと。
もしかしたらすごいおとなしくて、
うん、
波風も立たないし、
うん、
かもなく不可もなくっていう人がなっちゃうかもしれないです、
うん、
そういう話は会社のリストラの時聞いたことがあるな。
いやだからうーんその 5% で、そのさっきスノーさんの言ってたその人それぞれの特性があって、うん、そのうーん評価どういう評価基準かわからないけど、そのある評価基準にそぐわないかどうかになっちゃうわけでしょ。でその評価基準っていうのは明らかにその教職っていうものを 100% 評価できるものであればね、その教師としてそぐわないっていう確実にそれを判断できる評価基準があれば、その 5% 切ってて質の高い先生が揃うっていうのはありかもしれないけど、その評価ってそのね、どこを基準にするかによって全然変わってくるわけじゃないですか。
結局最初僕が僕の評価には好き嫌いが、
うん、
っていうのと一緒で、これもやっぱり好き嫌いが絶対、うん、絶対というかかなり出ると思う。特に生徒や保護者からの、評価っていうと、
うん、
もう確実に好き嫌いって出ますよね。
うん、
こうなんて言うんでしょう、保護者受けのいい
店、
うん、いるじゃないですか、
うん、
じゃあ子供はなんかそれで勉強がすごく良くなったかとか生活態度いいかっていうと決してそうではないとかね、
うん、
逆もあるわけで、保護者受けすごい悪いんだけど、
うん、
人たちからものすごく信頼されているっていう、
うん、
うちの息子なんか保護者向けのすごい悪い、ここ言っちゃ悪いんですけど、
うんうん、
すごい悪い先生だったのがあって、
うん、
どうかとか言ってたんだけど、なんか未だにその先生の話するんですよね。
うんうんうん、いや、だからそういうのってあると思うんですよね。だからその、今時な親、その、なんだ、モンスターペアレンツみたいなことを言われてるじゃないですか。で、そういう、親から見て、あれ？
はい。
あ、聞こえてますか。そういう親から評価されたものと、こう、なんて言うんだろうな。そういう親に寄り添っちゃうというかさ、そういう変な要望があった時にそれにこう対応して、先生が良くて、いやそれは違うでしょって言った先生が
悪者
になって 5% に入る可能性とかって出てくるだろうし、それこそ生徒までその評価するものの中に入っていたとしたら、 怒らない先生みたいなのがどんどん増えちゃう。
まあそうですね、うん、まあまああとは結局まあ管理職にしてもこの公募校長をね、
うん、
選ぶのはあの橋本維新の息がかかった人たちなので、うんまあ、当然もうあの維新の教育改革あの推し進めますっていう人が50人来るわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
その時点でも好き嫌いですよね、
うんうんうん、
あのもしこの中でいや私は維新のこういうこれとこれとこれには反対ですとかこれとこれは賛成だけどこれには反対ですとかそういう人がいたとしてね、
うん、
それをはっきり言ったら、うん、全部賛成ですっていう人をやっぱり選ぶような気がするんですよ、
うんうんうん
そう、いや果たしてそういう人で校長でいいのかっていうか、
うん、
まあ、まあ、これはまあある意味ね、あの大阪っていう大阪市というか大阪国というか橋本国というか維新国というかそういう、
うん、
あの一種の自治体が疑似国家として、まあうん、まあこれは妄想かもしれないんですけども、うん、子供たちにこうね、もう洗脳しようと思えばできないこともないっていうそんな感じがしないでもないっていう、うん、まあ大げさに言えばね、
うん、いやでも本当にこれはどうなんだろうな、これ以上先生萎縮させてどうすんのよっていう感じがするけどな、
まあ、教育委員会そのものもあの、まあ、決していい組織ではないというのはそれはまあいろんな人がいろいろ言ってるし、
うん、
もうあの自分のところのやっぱり教育委員会のに行った先生校長先生とかからね、
うん、
けどもああもうこの人絶対事なかれ主義で最後の1年終わりたいんだなっていう委員会に行ってましたから
はいはいはい
行ってまあダメなところはダメなんでしょうけどね、
うん、
ただそれダメだからじゃ こっちのやり方で全部やっちまえっていうのもちょっと乱暴なような 、
うん、
します
ね。なんかうんまあ、その評価ってやっぱ難しいっていうのはありますけど、
ただその難しいっていうのを言わないっていうところが、
うん、
こうすればいいんですそれでおしまい
っていう、はいはいはい、
むしろ難しいすごく難しいから大変なんですってぶっちゃけて言っちゃった方がいいと思うんですよね、うん、だからもしかしたら頑張って選んだけど中には能力的に足りない人もいるかもしれないですっていうぐらい、うん、開き直った方が、
うんうんうん、でそれはもう本当いじめの問題と一緒だよね。そのいじめうちの学校はありませんとかさ言っちゃう感じがなんかおかしいじゃないですか。
そうです
ね、やっぱりそのちゃんとそのあるものはあるとかそのダメなものはダメって認めた上ででもそれをじゃあこういうふうに今努力してますとかなんかそういうふうな考え方って出てこないよねなんかね。
あそうですね、
うん、
学校が社会の縮図だとするとやっぱりこうあるところがすごい不得な人を、
うん、
あの人がちょっと手伝ってあげようよっていう理由がある社会だったら社会が余裕のあるシステムだったら、
うん、
まあ、ギクシャクしないじゃない、
うんうんうん、
でも多分今そういう余裕はないっていうのがこれ学校が余裕がないのは社会のせいなのかそれとも社会が余裕がないから学校も余裕がないのか、
うん、
鳥のがか卵が先かみたいな話になっちゃうんですけども、
うん、
じゃあ学校特に公教育はすごい大切なことですから、
うん、
ここにもうちょっとねそういうもし先生がそのね悪いことする先生は別として、
うんうん、
なんかこう特に小学校とかだと数学が苦手だとかあるいは逆にね国語が苦手な先生とかいう専門外も教えなきゃいけない、
うんうんうん、
やっぱりそういう先生の 授業だと何々先生数学ダメだからどうのこうのとか親が言い出して、
うん、
その後やっぱり高学年ぐらいになると子供も塾とか行ってるから、
うん、
バカにするようになったりして、
うん、
結局なんか学級がガタガタって崩れていってしまうみたいな話が あるんですけれども、うん、だったらそれでじゃあ数学の教えるのが得意な人が数学こうやりちょっと手伝いますよとか、はいはい、そういうシステムが取れるようにね、
うん、
まあ、ね、でも多分それをやれば子供だってじゃあ苦手なところがあってもそれは誰かと協力すればいいんだと、
うんうんうんうん、
いうふうに考え方をちょっと変えられるこうチャンスになると思うんですけど、
うんうん、
でも今はさ、
うん、
オールマイティーやらないと、
うん、でそのなんかこう完璧でなければいけないみたいなね、そのこうでなきゃいけないみたいな、まあこれが全部とは言わないけど、でもそういう風に感じることは多いんだよね。なんか自分たちの時代でもそのいい子でなきゃいけないみたいなのっていうのはあったような気もするんだけど、なんか今よりその完璧を求められるというか、なんか個性をなくされるというかね、そういう感じがしてならないところにこの 5% みたいな話があると、うん、やっぱり先生方もその個性を潰されるというかさ、その 95% に入らなきゃいけないみたいなね、そんな感じも出てきちゃうんじゃないかなっていう気がしてならないですけど、
ね、まあその 5% そのものが条例とかそのなったかどうかちょっと定かではないんですけど、一番最初に今そういう話出てきたので、
ね、
さすがにそれは無茶だっていうことになったかな。なんか確実ではなかったとは思うんですけど、
うん、
言い方としてはそうなんですよね。
うん、いや、でもなんかその発想自体がね、
ダメなやつは切り捨てるんだ、そういう感じなので、
うん、
まあ、ね、維新のなんとか政策は切磋琢磨、
うん、
切磋琢磨だと自己責任ではないし、なんかそんなようなことが書いてあります。うん、
なんかどうなんだろうな、その多様性じゃないけどさ、その学校で それぞれの個々を尊重しようみたいな話もするわけでしょ、
うんうん、
そういうシステムの中で先生たちが動いているときにそういうふうに子供に教えられるのかなっていう気がするよね。
そうですね、
うん、
まあ
うん、
これってまあすごく現代的なようで大昔からある、でしかも解決もできない答え、
うんうん、
のない話なので、
うん
うん、答えはないって言っちゃった方がいいんじゃないっていう、
うんうん、
気がしますね、
うん、
でただまあやっぱ親の立場としてはやっぱりいい先生っていうかね、
うん、
まあ、このいい先生が、まあさっき、まあ、また元に戻るといい先生が息子に自分の子供に対していいかどうか、そのみんながいいよっていう先生が子供に対していいかどうか分かんないし、
うん、
結局自分の子供にいい先生に当たりたいってみんな思
まあね、
ますよね、うん、だからそこら辺そのこうくじ引いたらこれでしたって言うんじゃなくて、もうちょっとシステムとして1人、
うん、
行ったら3人ぐらいついてきましたとか、
うんうんうん、
うちの1人はあんましうちの子と合わなかったけど他の2人はまあまあ合うみたいだし、
うんうんうん、
とかね、その程度のこう緩やかさが、ね、欲しいですよね、うん、さっきもまあ余裕があればっていう話ですけど、うんうん、っていうそういう余裕を作ってあげてほしいな、
うん、なんか本当にね、その見に行ってうわいいのこれでって思う場合もあるし、でも本当になんか一生懸命やってる先生もいるし少なくないしね、 なんかもうちょっとこう うまくこの学校の現場っていうのをよくできる方法ってまだありそうな気がするんだけど、なんかこう締め付けばっかりがこう、目につくような感じがしてならないんですけどね。
まあ、あとあのそのじゃあ私立に行けばあのこのままこういう風になんか行くと公立の先生って、
うん、
じゃあまあダメなんだったらじゃあ私立に行った方がいい先生がいるんじゃないかっていう方にもなんか行きそうな気がするんですね、
うんうん、
もうそうすると私立に行かせられる子供しかこう親のね、
うん
教育、まあ、教育理念というよりむしろ経済的な確保で私立と公立っていう、
うん、
そういうまた階層化みたいなの
にな
ってしまうのかもしれないし、
うん、
それもまあまあそれも社会の縮図なんです、社会としてしょうがないのかもしれないけど、なんかちょっとねっていう感じがしますよね。あとほら、こう学校の先生だってこんななんかガタガタやってやるよりは、教育理念が自分と合っている私立に行った方がいいやっていう、
うん、
いい先生どんどん私立に流れちゃうかもしれないし、
うん、
します。
そうですね、まあちょっとその教育現場ってもうちょっとちゃんとこうねいろんな話を聞いてみたいなって気がするんですけどね。
まあね、まあ現役の先生はあんまり話できないじゃないでしょうか。
まあ難しいでしょうけどね。
もう非常勤だからまあいろいろ言ってますけれども、正規の人間だったらあんまり言えないかな。
でもやっぱりそのいやいやそんなことないんだよっていう部分もあるだろうし、いやもっと根の深い問題がいっぱいあってとか、その問題をどうにかしようってされてる方も少なくないんじゃないかなって気もするんでね、なんかそういう人たちがこうなんかうまく発信してもらってこうね、いろんなものをこう表に出してあれしてもらえるといいなと思うんですけどね、うん、まあでもちょっとこれは注意して見ておかないといけませんね。
うん、
大阪、今は大阪だ、まあ、大阪、対岸の火事と思ってちゃいけないとは思うんだけど、
まあでも、まあ今全国的にっていう
国政に出るっていう話もありますし、
まあね、なんかまあこれは。まあ、僕は自分のこう育ってきた環境がやっぱり基準になってるから、
うん、
それと違うこと言われるとええー、って思っちゃうだけなのかなっていう気がしないでもないんですけれども
。いやいや、そうじゃないよ、
そこら辺がね、うん、あんまりなんか執着してもしょうがないとは思うんですが、ただまあ自分が教えている感触から言うと、うん、まあ本当つたない、もうプロの先生からしてみれば全く大した経験じゃないんですけれども、
うん、
なんか今言われてることはちょっと違うような気がします。
うん、
で、学校、だんだん大人になるに従って、やっぱり、小学校とか、もっとちっちゃい頃かな、の経験だったり、なんかを、体験とか、
うん、
深いっていうかな、なんかこう自分で何か積極的にやった、こう、あれがある人は、
うん、
やっぱり伸びしろが違うような気がするん
ですよ。はいはいはい。それは大きいでしょうね。
だからね、うん、もうこのなんか、夢も希望もないような、なんかあるようなね、なんかそういう教育システムでやってしまうと、
うん、
将来、本当こう、人材が、ね、枯れていくという可能性が大な、
うん、
上から何か言われるの待ってます
という
感じになっちゃうんですよね。なんかこう積極的にっていうんだけど、でも僕私たちと同じ考えの人の積極的が OK だけど、違う考えの人の積極的は アウトですっていう言い方がすごく強く感じるので、
うん、
それはちょっと違うという気がして、うん、非常に気になっております、うん、はい、
なかなか、まあ、前にもちょっと話しましたけど、そのキャンプファイヤーの時に火の神がなくならないうちはきっと変わらないんじゃないかなっていう気がしますけどね。なんかその枠の中でこう積極的になんかいろいろね、あの学校なり先生なりでこうこんな風にしてみようよみたいなの見受けられることもあるんですけど、もうこれじゃなくてさみたいな学校がね、なんか未だにないですもんね。
まあそうですね、うん、もうこの間ちょっと話、別なあの写真の先生と、
うん、
あの本物の大学で、本物の大学で、うん、本物のっていうか、あのこういわゆる教授と言われる写真の先生が言ってたんですけど、
うん、
あのいや自分が面白くない授業をやったって面白くないし、
うんうんうん、
自分が面白くないあのやり方をしてたんでは、学生はこの科目がでやってることが面白いっていうふうには思わないから、
うんうんうん、
あ、またその通りだなと思ったんでね、
うん
うん、やっぱりなんかもう少し自由にいろいろやらせてもらえればいいのにとか、
うん、そうですね、
うん、
まあこの辺でもね、本当にタリバンの火事と思わず注意して見ておかないといけないところだと思いますので、皆さんもそれぞれね、いろいろ感想もお持ちだと思いますが、
はい、
注意してこう何か、うん、間違ってるとかこういろいろ意見を出し合えるような、ね、環境ができるといいなと思います、はい、ということで、今週は教育の週ということで、はい、教育に関わる感じのはい、テーマでお話をしてきました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、ドイツ語の大沢先生だったかな。申し訳ありませんでした。本当に申し訳ありませんでした、はい、
最後に残念がありました、
はい、
ということでまた来週、
はい。